平です。今日も収録したいと思います。このラジオでは、コーヒーだけでクロスを目指して、いろいろやっていることとか、これからやろうと思っていることなどを話しております。僕自身会社員しながら、コーヒー豆の販売を始めて7年目になるんですけども、これまででいろいろ経験してきたこととか、これやったら売り上げが上がったとか、これだけだと失敗だったなとか、そういった実体験に基づく話をしておりますので、これからコーヒー豆の販売を始めるというふうに思っている方とか、あとは何か自分の商品を販売したいなというふうに考えている方に気づけると嬉しいです。特に専業でやっている方というよりは、何かと掛け合わせで、副業的な感じでやっていこうというふうに思っている方に気づけると、より、参考にしてあげるかなと思いますので、ぜひお聞きください。一応週3回程度このように話をしておりますので、今後もお聞きいただければなと思いますので、ぜひフォローとよろしくお願いします。はい、ということで、僕は、今日も朝から、若干寝坊しつつも、焙煎したりゆっくりコーヒー飲んだり、あとはノートの記事も書けたんで、はい、そうこうしてたら結構バタバタになって、急いで家を飛び出してきたっていう感じですね。結構あれなんですよね、結構というか今週から昨日から僕は独身生活してて、まだ1週間ほど、ゴールデン行く前に子供を連れて奥さんが実家帰るということで送って、で僕だけまた帰ってきたんですけど、いや、やっぱ一人だとあれなんですよね、起きる理由がないというか、その急いで起きる理由が全然ないんで、なかなか起きれないですよね。起きていろいろやることはあるんですけど、だからやっぱいつも通り起きないと、時間的にやっぱ厳しくなって、今日も朝からこう、焙煎したりして、で、ノートと、寝坊したのに結構ゆっくりしちゃったんですよね、朝。そしたら、もう家出ないといけないじゃん、みたいなぐらいの、あと10分で家出んとかも、みたいな時間になってきて、で、もう急いで朝ごはんを食べて、で、猫をいつもね、僕しかいないと、子供たちを恐れてるんですよね、猫は。だから、あんまり現れないんですけど、朝。今日は僕だけなんで、出てきて、散歩連れてってくれよ、みたいな感じでしたけど、今日はごめんと言って、家を出てきました。はい。だから、子供がいる、いないに関わらず、結局朝バタバタするっていうのは変わらないな。むしろ子供いる時より出発今日遅かったんですよね。はい。そんな感じで、徐々にチューニングをまた戻していって、ちゃんと早寝早起きを徹底していきたいなと思いますということで、今日の話は何かというと、努力に頼らずに近道を探すのってとても大切だよなというふうに思ったんで、そういう話をしたいなと思います。僕結構努力すれば報われるって思ってたんですけど、高校生ぐらいでめっちゃ努力して、弓道部だったんですけど、努力をしたら絶対なんとかなるだろうと思ってたんですけど、結論としてなんともならずで、僕インターハイに行くための大会では調子良かったというか、その辺でちょっと崩れ始めてたんですけど、そっからインターハイだから、団体でインターハイに行ったんですね。で、団体でインターハイに行って、で、僕一応なんていうんですかね、ちゃんとメンバーに入ってて、で、それでインターハイ行ってたんですよね。他の人がすごいっていうのもあるんですけど、インターハイ行って、インターハイにも行く前からもうグダグダで、で、インターハイ行って、一応そのメンバーに入ったまま行って、で、行ったからにはやっぱね、ちゃんとみんなと一緒に行動しないといけないんですけど、あれなんですよ。練習があって、そこで、なんていうんですかね、練習の、練習をさせてもらうんですよ、会場とかで。で、そこでもう、もはや緊張しまくって、で、もうダメダメになって、これはもうダメだわってなって、で、先生も、これは確かにダメだろうね、みたいになって、で、結局そこで、予備メンバーというか、もう一人、予備で、 なんていうんですかね、補欠って言うんでしたっけ、でも補欠っていうほど、いや、僕より全然すごいんですよね。でも、そこともその人と変わってもらって、で、まあ僕はもう一切そのインターハイで、弓を引くことはなかったんですよね。まあそんな思い出があって、で、なんかその時も、なんか僕、結構誰よりもこう、練習はしてたんですよ。でもなんかその練習すればいいって思ってたんで、なんかこう、いまいちその、なんか下手くそな練習をしてたんですよね、ずっと。ずっとうまくいかない練習をしてて、で、結局、大会までうまくいかなくて、みたいな感じだったんですよね。でもまあ、そういう時になんかその、他のメンバーは、そんなに練習いっぱいしてないけど、なんかやっぱりその、一つ一つに集中してて、なんか、大会のための練習みたいな感じを、大会のためというか、まあなんかこう、そうですね。そう、大会に向けた練習をしてたんですよ。だから、一見調子悪そうに見えても、大会で調子が上がるというか、大会になると、ちゃんとできるっていう。だから僕と全然違うなと思ったんですよ。で、まあそういう時に思ったのは、やっぱそういう近道というか、なんかこう数で、なんか努力で何とかするっていうのだけじゃないんだな、みたいな、そういう近道っていうのもあるんだなっていうふうにやったんですよ。なんかある意味僕はもう努力っていう、ただの作業化して、で、もうずっと無心でやっていくみたいな感じだったんですけど、その人たちは多分考えてやってたんですよね。で、これってコーヒーとか、まあ何でもその商品販売するにも、まあそういうタイプっていて、で、僕は相変わらずやっぱ作業だなって思ったんですよ。ブログ書いてる時も、なんかこういう発信してる時も、なんか作業だなって思ったんですよ。作業感出てるんですよね。でも、やっぱセンスいい人とか、なんかこう、なんか、結果が出るのがめっちゃ早い人って、もう、2年とか3年とかでもすぐ会社辞めて、パッてこう、もう店出して、みたいな感じでやってるんですよ。いや、だから、なんか、どういうことだみたいな。なんか僕のブログを見て、あれ、コーヒー始めたって言ってたのに、もう、あれ、僕めっちゃ置いてかれてるんですけど、みたいな感じなんですよ。でも、なんかそういうやっぱ、僕みたいに努力進行じゃなくて、ちゃんと意味のあることを、最短ルートでやって、で、その中でもさらに近道を見つけて、で、突き進んでいってるんだろうなぁ、というふうに思ったんですよね。やっぱ努力だけに頼るっていうのはあんまり良くないというか、まあ努力しないともちろんなんかこう見えてこない部分もあるんですけど、でもなんかずっとその同じことしててもしょうがないよなって思ったんですよね。で、ちょっとなんか最近考えを変えて、なんかちゃんと頭使っていかないといけないなっていうふうに思ったんですよね。で、まあちょっとここ最近は、なんか努力ばっかりするんじゃなくて、なんか一旦立ち止まったりとか、なんか今までやってる作業とかをちょっと一旦ストップしてでも、なんか、最短ルートとか探してもいいのかなとか、なんかいろいろ考えるようになりましたね。やっぱそう、なんかずっと作業してると気づかないんですよね、こう。なんか自分がずれてるっていうことに。結局なんか時代ってこう変わっていくのに、なんか自分がずっと同じことして、なんか、もうもはやそのやり方って古いのに、それをずっとやっているみたいな。だからまあ、やっぱそういう変化に気づくためには、ある程度の自分への余裕が必要で、だから作業に埋もれてしまってると、それに気がつけないんですよね。だから機会損失になるんですよね。だからやっぱそういうところにちゃんと気づけるように、まあ今やってることも、まあやるんですけど、でもなんか、こう、やっぱ何かをやめて余裕作ったりとか、あとはなんか何もしない時間とかを作る、もう無理してでも作るとか、やっぱ常に何かしてるみたいな状態だと、本当に、最新の情報に気づけないんで、なんかあんまり良くないよねって思ったんですよ。なんかこう休む暇があれば何かしなくちゃみたいなこと思うんですけど、いや、なんかそうでもないよなみたいな、 なんかその努力、何かしてればそれで、まあ確かに不安は消えるけど、なんかでも大切なことをとても目指してるみたいなこともあるので、はい、ちゃんと頭使って生きていこうかなと。いや、結局やっぱ人生って短いんですよね。こう、人生短いんで、こう、やっぱ最短ルートを目指していくのがやっぱいいのかなと最近思い出しました。なんか、ずっとこう、なんだろう、同じことをして作業に。だから今僕会社行って、で、会社行く前に今コーヒー豆焙煎して会社行って、で、帰ってきたらもう18時半とかで、まあ子供のお風呂とか入れたりとか、寝かしつけしてたらもう夜9時。まあ、そのまま寝ると起きたらもう11時とかになってて、ああ、そのまま寝るしかないじゃんみたいな感じになるんですよ。だから時間がないんですよね。でもまあこの中でも、なんかこう埋もれないように、なんか時間を無理やりでも開けていく必要があるんだろうなっていうふうに思って、でまあちょっと頭を使ってやっていかないとなというふうに、はい、改めて思いました。ということで、今日の話は、なんか努力に頼らず近道を探すのってとても大切だよねみたいな話でした。ということで、今日も、聞いてくださりありがとうございました。この放送は週3回程度このように話しておりまして、テキストもありますので、そちらもご覧ください。この放送を文字起こしたものを、AI が整えておりますので、とても読みやすくなっておりますので、よければ覗いてみてください。ということで、今日も聞いてくださりありがとうございました。